オールネーションズゴスペルパブリッシャーズによる効果的な祈りの方法。多くの信者は、救われていない、または後ろ向きに滑っている愛する人を心配していますが、期待する信仰ではなく、恐れと不安を持って祈っています。これにより、私は明確な祈りの方法と、私たちの信仰の基礎となる明確な約束を探すようになりました。信者の権威、まず第一に、私たちは自分がキリストにあって誰であるかを知り、悪魔とその反対勢力に対して信者としての権威を行使しなければなりません。私たちは、イエスを通して私たちが完全な勝利を収めていることを知らなければなりません。ローマ8節37節、イエスはカルバリーで悪魔を完全に打ち負かしたからです。ヘブライ人2節14節と1ヨハネ3節8節。そして悪魔のすべての力を克服しました。ルカ10節19節。これは神の言葉であり、彼は彼が言うことを意味します。悪魔は自分が打ち負かされたとは信じていません。しかし、彼は何も信じておらず、彼に屈服する人々を妨げ、落胆させ続けています。1ペテロ5節8。言い換えれば、サタンは私たちが彼の攻撃に屈するかどうかを確かめるために私たちをテストします。そして残念なことに、あまりにも多くの信者は彼らがキリストにあることを忘れ、サタンは敗北した敵であり、彼らは彼に屈服します。しかし、私たちは悪魔に抵抗し、彼に屈服してはなりません。ジェームズ4節7、不可能に見えるにもかかわらず、私たちは固執し、忍耐しなければなりません。そして、収穫を刈り取ります。ガラテヤ6節9節。神と共に不可能なことは何もありません。神は、自信と期待の信仰を持って神を求める人々に報いるでしょう。ヘブライ11節6節。イエスはよく、それなら、あなたが信じているように、それを起こさせなさい、と言われました。マタイ8節13節と9節29節。信仰とは何ですか？日常の信仰の例、納付箸を巻き、何も起こらないと信じていますが、信仰によって、適切な時期に収穫を受けることを知っています。ある男が遠くの目的地行きの電車に座っている。彼は自分の旅に無関心です。鉄道への信仰によって、彼は目的地に到着すると信じています。多くの鉄道のポイント、交差点について交渉する必要がありますが、それは鉄道の責任です。彼は座って読んだり寝たりします。そして、私たちが私たちの必要を主にもたらすとき、私たちはその必要を主に委ね、奇跡を主に任せましょう。答えを出すことの難しさや問題を気にしないようにしましょう。それが神の仕事であり、神のやり方はあなたのやり方とは異なり、神の考えはあなたの考えとは異なります。イザヤ55節8から9、あなたが修理のために時計職人にあなたの時計を持っていくとき、彼はあなたが修理が行われるまであなたが彼と一緒にそれを残すことを主張します。あなたがそれをあなたと一緒に持っていくならば、彼はそれを修理することができません。同様に、私たちは自分の必要を主に任せなければならず、恐れや疑いに満ちてはなりません。神にとって不可能なことは一つだけです。それは、恐れと不確実性の中で、自分たちで問題を解決しようとするときに、私たちの祈りに応えることです。これは不信仰であり、信仰がなければ誰も神を喜ばせることはできません。ヘブライ人11節6節を読んでください。使徒16節25節でパウロとシラスのようになりましょう。神に助けを求めた後、彼らは神の偉大さと忠実さについて考え、傷と絶望的な状況にもかかわらず、神に賛美を歌いました。神は刑務所を揺り動かし、彼らを解放しました。それは神の偉大さへの信仰であり、彼らの状況の絶望への信仰ではありませんでした。信仰は不可能を行います。悪魔の微妙な装置と私たちの態度、私たちの状況ではなく、神を信じましょう。サタンが私たちの心に抱く否定的な考えと戦いましょう。彼は私たちに状況が良くなるのではなく悪化していることを示唆するでしょう。彼は私たちに状況の悪化の証拠として物事の外観を見せてくれます。病気の場合の症状と医療報告。 彼は親愛なる友人に恐れと疑いを引き起こすように設計された方法であなたに話すようにさえさせます。彼は悲劇に終わった誰かの人生の同様の状況にあなたの注意を引くでしょう。彼はあなたの心の前に圧倒的に敗北を指し示す証拠を積み上げます。しかし、神に感謝します。信者として、私たちは外見、症状、そして人々の話を見る必要はありません。信仰の証拠を見るからです。ヘブライ人への手紙第11節1節は、信仰は私たちが確かなことであると告げています。見ることができません。信仰とは、それが私たちの祈りへの答えに具体化するときまで私たちが見るものです。この待機期間には、私たちの忍耐が必要です。それは、すべての可能性にもかかわらず、神の事業に対する私たちの永続的な期待を必要とします。それには、悪魔の疑いの猛攻をと否定的な説得に対する私たちの絶え間ない戦いが必要です。それには、すべての明らかな失敗にもかかわらず、神と神の絶え間ない約束に対する私たちの絶え間ない調和が必要です。これは私たちに彼の言葉で書かれた彼の約束を考えるようにさせます。神の約束、これらは、神と信者の間の白黒の書面による契約であり、永遠に確立されます。詩篇89節34節は、神は約束を一つも取り戻さないと述べています。私たちは神の言葉に安全に信仰を置くことができます。神は神の約束を果たすことができ、千人以上いるからです。列王記上8章56節、アブラハムは、神が約束されたことを行うことができると絶対に確信していました。ローマ4節21節、彼は年々待っていた。サラは年をとっていて、70歳の息子の可能性は自然に人間的に話すことは不可能でしたが、彼はそれについての考えを彼の心に入れることを許しませんでした。神は約束されましたそれゆえ、それは神の責任でした。彼は約束を握りました彼との神の契約。彼の信仰を揺るがすものは何もない。神の時代に、彼は息子を迎えました。神は決して遅すぎることも早すぎることもありません。したがって、励まされ、信じ続けてください。神はあなたの必要以上のものです。救い、私たちも、私たちの必要に対する神の約束を握りましょう。愛する人が救われるのですか？神から遠く離れているように見える人、弟子たちは主に難しい事件について話しました。では、誰が主を救うことができますか？彼らはマタイ19節25から26節で尋ねました。イエスは、これは人には不可能ですが、神にはすべてが可能です、と言われました。神はその石の心を和らげます。彼はその態度を変えるでしょう。神の奇跡の働き力のために、神に不可能を祈り、残し、外見を無視し、神に感謝と賛美を続けてください。パウロが使徒16章18節で言ったように、サタンの反対を叱責し、イエスの御名によって彼の邪悪な力を引き受けてください。あなたの権威を信者として使うことを躊躇しないでください。ヨハネ14節13節、使徒3節6節と16部詩。愛する人はおそらくこれまで以上に強引に反逆するので、これを引き起こしているのはサタンであることを認識してください。信仰の祈りの媒体を通して霊的な領域でサタンと絶えず戦い、イエスの名において捕虜を解放するように彼に命じました。明らかな変化がないように思われる場合でも、がっかりしないでください。人の心と心の中で起こっている変化を見ることができないので、私は、明白、と言います。反対は、精神的な戦争が起こっていることの明確な証拠です。エペソ人への手紙第6節12節。そして信者として、私たちは勝利のそばにいます。批判されたり侮辱されたりしても、愛と恵みを示してください。適切な時期に、神はご自分の道を歩むでしょう。彼は誰もが滅ぼされることを望んでいませんが、すべての人が彼らの罪から背を向けることを望んでいます。ヨハネ6節37節、1テモテ2節4節、および2ペテロ3節9節。癒し、病気の体の癒しを祈るなら、同じ態度を取るべきです。大胆で信仰に強くなりなさい。 信者としてのあなたの権威を行使し、神の約束に従って癒しを主張してください。詩編103節3節、彼は私のすべての罪を許し、私のすべての病気を癒します。マタイ8章17節、彼自身が私たちの病気を取り、私たちの病気を運び去りました。1ペテロ224部詩、私たちが癒されたのは彼の傷によってです。マルコ16章17節から18節、彼らは病気の人に手を置き、元気になるでしょう。これらは肯定的な事実の表明です。病人は元気になります。それは、多分、または、多分、または、もし、の陳述ではありませんが、肯定的な、うまくいく、です。ですから、これらの前向きな事実、信者とご自身との間の神の書面による契約の言葉に信仰を置き、私たちの祈りへの答えを期待しましょう。適切な時期に、この信仰は現実として具体化されます。神は失敗することはできません。あなたの信仰を高める方法。ローマ人への手紙第10節17節は、信仰はメッセージを聞くことから来ており、メッセージはキリストの言葉を通して聞かれます、と述べています。私たちは知っている人を信じています。彼らが信頼でき、有能であるかどうかを私たちは知っています。私たちは彼らの性格についての知識に従って信仰を形成します。神、私たちに対する神の態度、そして私たちに対する神の意思を知らないのなら、どうすれば神を信じることができるでしょうか。ですから、神の言葉を読み、瞑想に時間を費やし、神をよりよく知ることによって、私たちに対する神の意思を知るようにしましょう。1ヨハネ5部詩14の15、これは、子供たちに祝福を注ぐことを切望している愛する天の御父から受けることを期待する勇気と信仰を私たちに与えると言います。信じて期待し続けてください。神は単純な信仰を尊重します。